ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、雪が降るかもという中で収録をしておりますが、はい、なんか雨止んだのかな。さっき雨が降り出したので、あ、やっぱり降るのかってちょっと怯えていたんですが、
はい、
で先ほどフォトスクランブルを収録している時にその雨音が止んだので、
あ、
雪に変わったのかとドキドキしたんですが、はい、今ちょっと見てみたところ、雪にはなっていないので、大丈夫かなという感じですけども。
そういや、夜に降ると朝がね
びっくりしちゃいますよね。
こっちこっちになってたりするの怖いし、
うん、ていうかいろいろとね、移動時間がかかったりとか、
あ、確かに読めなくなりますからね。
そこら辺がちょっと怖い感じがしますけども、はい、この間の雪では結構ね、あの、
はい、
うちのそばでは車が放置されていたり、
はい、
いろいろあったので、
そう、僕は次の日から次の日か次と次の日に、
うん、
凍った自分家の駐車場で、
うん、
こけました、うん、もうなんか情けないというか、
うちの方もねようやくなくなってきた感じなんですね、はい、まだ残ってるところもありますけど、あの道の脇に残ってるやつがだいぶ少なくなって、もう1日2日でなくなるかなみたいな感じのとこまで来たんで、ただね、うちの僕の車を止めている駐車場の、要は乗る側だから右側かが、空いてるんですよ。車が出入りするとそこなくなるじゃないですか。
あ、まあそうですね、
走ってきて車が戻ってきたりするとね、うん、その熱とかでも溶けるだろうし、はい、っていう感じなんですが、隣が空いててね、自分が乗るたびに踏み固めて、
あ、そこは
そうで、なおかつ僕の車がある方から日が当たるので、はい、車を止めてると日陰になってずっと溶けないみたいな。
いや、まさしくそれで僕転んだんです
よ。そうなの？
はい。
同じ。
もう完全に、自分の車がこう出入りした輪立ちって、雪が一回踏み固められて溶けると、うん、溶けた後凍っちゃう。
ツルツルだよね。はい。
もう本当にツルツルの、うん、アイス、こう、スケートリンク状態のところに、
うん、
全く無防備でパッと足踏み入れちゃって、
うんうん、
本当に横ざまにすってーんってこう。
あり
ましたけど、いや、あの時雪降った時、なんか山梨県の方は転んで亡くなった方が、転んだことが原因で亡くなった方がいらっしゃって。
あ、そうなんだ。
はい、別にこうお年寄りとかじゃないんです
よ。はいはいはい、
大した僕と変わらない年の人だったので、
はい、
いやー、何事もなくてよかったと。
ですね。まあでも本当そうだよね。ステーンって言った時にこう打ちどころ悪かったら本当に、うん、危険ですからね。
まあ厚着しててよかったっていう。
ああ、なるほどね。
やっぱり厚着と帽子ですね。
はいはいはい。
あとはあのちょっとそれでもすりむいたんですけど。
ああ、そうなんだ。
こけたあれで衝撃ですりむけてました。
僕は帽子かぶる習慣がないので頭気をつけないといけないですね。
そうですね。
まあせめてもという感じですが、反対側からちょうどね、駐車場に入ると反対側から入ってくる感じなので、そっち側は日が当たってるから、そっち側も車空きなのでなんですけど、はい、僕の車がない分日陰じゃなくてそっちは溶けてるんですよ。でも駐車場から入ってった時に、まず反対側から全部に手荷物を全部車に乗せて、はい、反対側に回って恐る恐る車に乗り込むみたいな感じにしてますけどね。なんか北海道のね、札幌の友人からこの間連絡ありまして、なんか JR 5日間止まってたって。
あ、そうなんだ。
場所によって。
なんという。
なんか聞いたら電車のホームの人が立つ位置まで雪があったって言ってました。
うわ。
すごいらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。なんか除雪もね、
うん、
予算 足らないみたいな話もあるみたいですし、
あらあら、
まあ、全国的に大変な状況になっているんじゃないかと思いますが、とりあえず今晩降らないでねと、
はい、
願いつつ、今週の収録に入っていきたいと思いますが、まず告知2つ、
はいはい、
まず1つ目が、いつなんだ、来週、再来週になるんですかね、
はい、
捨てられないもの選手権、
はい、選手権
パート2013、
はい、
パート2013っていう言い方じゃないな2013年度バージョン、
はい、
過去何回かやってまいりましたが、まあ、あってもしょうがないんだけど、どうも捨てるに捨てられない、
はい、
くだらないもの、なんか大事なものとか言うんだとね、捨てられないものというよりは大事にしときしまってるものになっちゃうんで、人から見たらもうそんなの捨てたらって言われそうな、でも自分にとっては捨てられないものを募集中でございます、
はい、
まあ、過去にはスノーさんの
オリン、はい、
いつのオリンピックでしたっ
け、長野オリンピック、
ね、長野オリンピックの公式飲料、
はい、ミネラルウォーター、
ミネラルウォーターなんだけど白い物体がスノーボールのようになっているものとか、
はい、
私はアップルの、もう USB でもない時代、
はい、
ADP ポートとか言われていた時代の、角いマウス、
はい、
とかね、もうつなぐ Mac がないんだけど、なんとなくあのデザインが気に入っていて捨てられずに置いてあるとか、なんかそういったものを写真に撮っていただいて、まあメールに添付して、その捨てられない理由と、あ、でもそのものの説明もまず書いてもらわないといけないね、それは何なのか、そしてなぜ捨てられないのかっていうのを、コメントをつけてお送りください。過去のブログ一応ね、今書き込みができない状態ではあるんですが、過去のを見ることはできるので、
はい、
捨てられないものリスナー編っていうのが第193回のところにあります、
はい、
カレニラッシーさんからいただいたり、辰巳さんからいただいたりしておりますので、そちらの方もご参考にしていただいて、私たちのは何でしたっけ、あ、私ザウルス出してますねまだあるわ多分
なんていうこと
でしょう、あとドコモのポケットボード、
はい、
まあ SMS を送るだけの端末でしたね、これ未だにあります、これ使う、まあ、端子が違うかも、使えないか小関さんがジャンパーですね、
はい、
あれスノーさんのがないね、スノー、あ、あったスノー編ありました、ゼリー、
あ、ビールゼリー、これは食べちゃったんです
ビールゼリー、これ収録が何年、
ね、
2010年12月、
あ、そうだ、
なんですが、賞味期限2008年12月13日のビールゼリーを食べてます
なんて体を張って
すごいね、
まるでお笑い芸人あ、このゴミ箱、
うん、
未だには健在です、
あ、健在なの、
健在です、
あ、素晴らしいね、いやでもこれいいね、なんかこうやって見ると写真がいいのかもしれないけど、
あ、そうですか、
味があって
、味がもう一回ちょっとじゃあ定点観測的にどうなったか撮影してみようかない
いかもしれないですね、はい、であとは携帯、
はい、
これはまだあるんですか、
あります、あります、
あるんだ、
はい、
これは写真を入れてるからっていうことだったんでしたっけ、
そうですね、
で捨てられないっていう、
はい、
うん、
あ、今目の前にあります
ね、あるんだ、
時々電源入れて、
お、これシャキーンと音がするやつ、
そうですね、
あ、本当、
はい、
その音が好きなんだよね。今度録音して、しといて。
あ、そうですか。わかる。あの、開くとね。
そうそうそうそう。
シャイーンっていう。いや、これ、操作性なかなかいいんですよね。まあ、でかいせいもあるのかもしれないけど。
うんうんうん。
あの、字もでかくて見やすいし。
はぁ。
なんか今、もうまあ、今のガラケーですけど、タッチパネルっていうか、その、うん、なんて言ったらいいんだろう。もうフラットでじゃないですか。
うん、
あの、スイッチというか、
うん、
ボタンが。
うん、
すぐ押し間違えちゃうんですけど、
あ、なるほどね、
この頃のやつってまだメカニカルな、
うん、
くるくる回すとことか、
うんうん、
メカニカルだったから、
うん、
間違いようがなくて。
これでも時代ですよね。
はい、
この型番が。
はい、
ドコモのソニー SO505i、
はい、
これ90何本とか言ってましたもんね、うん、最終的には。今どんなあれになったのか分かんないけど、
これはムーバーなのかなムーバーですね。
あ、ムーバー時代なんだ。
ムーバー時代です。
あ、すごいね、はい、このアイモードのアイコンが懐かしい。
いや、でも、アイモードはまだ今もアイモードじゃないです
か。え、今、アイモードってあるの？
あ、もちろんまだありますよ。だって、普通のガラケーはアイモードじゃないです
か。あ、そうなの？
あの、
アイモード
ですから。から、いわゆるガラケーって言われてるやつ
は。あ、そうなんだ。
はい。
505、まあ、2010年ですもんね。
はい。
っていうようなね感じで、
はい、
未だに捨てる。僕もね、携帯も確か、一時期全部残してた気がするんですけど、さすがにどっかへ捨ててしまったような。ドコモに返したんだっけかな。さすがに手元になくなったような気がします。ただちょっとあの危険な引き出しが2つぐらいあるので、そこをこうひっくり返すと出てきたりするかもしれないですけど、もう僕はそこの引き出し2つを開ければあのネタには困らないので、
はい、
ただどれを出すかっていうだけのことなんで、
そうですね、
皆さんのところにもそんなものがあるんじゃないでしょうかということで、皆さんからも大募集です。捨てられないもの選手権、ぜひこんなものも捨ててもいいんだけど、でもやっぱ捨てられないんだよなっていうものを写真撮って、ぜひメールの方でお送りください。はい、メールアドレスの方が、ただいま @p-scramble.jp、tadaima@p-scramble.jp まで、捨てられないもの選手権というタイトルにつけていただいてご応募ください。お待ちしております。はい、締め切りの方が、ですね、再来週の収録になるのですか、
は
い、
い
や違うな、
ん、来週
ですね、第3週になるので、
はい、生活スタイルですね。
収録が1週2週11、いや18です。
18、
あ、じゃないな、配信で言うとこうか、11か、
はい、
11の
2月11日、
2月11日の収録なので、2月10日の日曜日、
はい、
23時59分まで、
はい、
受け付けております。
はいはい、時間まで指定があります
ね。2013年2月の10日まで、
はい、
受け付けておりますので、ぜひご参加ください。
はい、
で、もう一つの告知ですが、ただいま登山隊、
はい、
もう一方入隊希望者が現れております。はい、菊一之助さんから入隊希望をいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、ただいま隊員12345、
はい、
5名。ということ、
素晴らしいですね。5名って言ったらあれですよ、あのこう例えばあのエベレストとか、
うん、
アタック隊って言ったら5名とか。
ああ、そうなんだ。じゃあ、
まあ、あの本当に少ないと 3、4名、だ 3とか2、2とかそんな感じですけど。
あ、もうじゃあ名前変えましょう、うん、ただいまアタック隊。
アタック隊ですか。
アタック隊っていうの本当に。
いや、あの最後登頂する人ね、
うんうんうん、
アタックする、
まあ じゃあ、あとやっぱ、2、3名入ってもらって、アタック隊は、皆さんにお任せして、私は。
あ、サポートですか。
途中までの。
ベースキャンプで。
お待ちするみたいな。
なるほど。
はい。いや、はい、まあそんな感じで。まあ、はい、つってもそんなにハードではない。まあ、
まあ、ちょっと
ハードだけど、
うん、まあね、雪とか残ってると結構大変かなっていう、
うん、
あの低い山ですが、
うん、
まだ2月だと部分的に雪があるところももしかしたらあるかもしれない、
かもしれないと、はい、もしかしたら決死の覚悟で来ていただかないと行けなくなるかもしれませんが、概要の方お伝えしておきますと、日程がですね、はい、2013年2月23日の土曜日です、はい、詳しくは来週、工程とか、また持ち物を改めてご紹介したりとか、詳しい集合時間とか、いろいろと来週、
はい、
1回丸々使ってご案内しようと思いますが、簡単にお伝えしますと、日程の方が2012年2月の23日土曜日に行きます、
はいはい、
こちら朝から、
はい、
越生駅をスタートして、
はい、
およそ6、7時間ぐらいな感じですか。
まあのんびりってですかね。はい、
はい、
まあ途中休憩とか全部入れてそのぐらいじゃないかと思います。
はい、ただ、持ち物だけちょっとご注意ください、靴、登山靴がベストなんですけど、
まあ、あの、まあ、軽登山靴とか言われてるもので大丈夫だとは思いますけど、
はいはい、まあ、はい、そこがしっかり厚くて足首もしっかりサポートできるようなもの、ね、
はい、
と、手袋、帽子、
はいはい、
コンパス、はい、これは一人一つちゃんと持ちましょうということで、100均でも売ってるということなので、これはご用意ください。で、雨具、防寒具、水筒、非常食、はい、これは歩いた時に食べたりしとかも含めてってことですよ。
まあ、重いはず。非常食は
非常食
持って帰らないと非常食にならない。
あれ、これ歩きながら、
おやつはおやつですよね。
これは別ね。非常食とは別ね。
非常食は、はい、そうです。
非常食は非常食
です。例えば、崖の下に落ちてしまってとか、そういう
時用だそうです。いや、なんだ、俺は歩きながら食べれるもんだと思う。
それは非常食とは言わない。それは行動食。
行動食ね。
はいはい。
あ、なるほど。
で、あの、まあ、飴とか、
チョコとか、
こう、
いろいろと。
なんでしょう。かさばらないというかね。
あ、はい、
そういうものです、
はい、と、あとは週刊ラジオも、合同企画ですので、山の上でカップラーメン食べようと
なぜかカップ
いうこと
になってます。山の、まあ山の上で、はい、うん、どんな山の上想像つかないですけど、あんまりこうヤッホーっていう感じではないとは思うんですけど。
あ、そうなの、
うん、まあ低い山ですからね。
あ、まあでもなんか見晴らしのいいとこでみんな
で
カップラーメン食べましょうっていうことになってます。まああと、朝出て帰るのはもう夕方ですので、途中お昼ご飯1回分ぐらいあればいいってことですか。
はい、そうですね、
はい、
まあ、
おにぎり、お弁当、
コンビニも駅前にあったと思うので、
はい、
まあそこら辺は各自で、
はい、
お願いいたします。ま
あ、手作りお弁当でもいいですし、コンビニでおにぎり買ってもいいですし、という
感じ。まあ、あと、まあ、各自一応ゴミ袋ぐらいは。
あ、そうですね。ちゃんと、
登山に限らず。
残していいのは足跡だけっていう言葉もありますが、ゴミはちゃんと持ち帰りましょう、ということで、なんか、紹介するたびにこの持ち物が増えてっているような気がするんですが。
はい。
以上、そこら辺の持ち物をご用意できる方と、あと、このキャンプっていうんだっけ、なんていうの、アタック隊は置いといて、こういうの、このチームキャンプ、
あ、パーティーです、
パーティーだ、
はい、
パーティーのリーダーはスノーさんですので、 何かいろいろその状況を判断してもらって決断したものに関してもスノーさんのあれが絶対ということなので、それに従っていただける方という限定になります。特に参加の費用とかは今回はありませんので、ここら辺の持ち物を用意していただくのと、お昼ご飯、あと、まあ、カップ麺、まあ、カップ麺はね、あの人によってこれ必須ではないので
、はい、
そこら辺をご用意いただける方で、お時間の都合のつく方、ただいま登山隊入隊希望というタイトルをつけていただいて、はい、メールの方をお送りください。先ほどのメールアドレスと一緒です。ただいまアットマーク p-scramble.jp の方までお送りください、
はい、
ということで今週は教育問題の週、
はい、
ということで、早速始めていきたいと思います。
毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、まあこれしかないでしょうね。
はい、そうですね。あまりにも旬な旬っていうか、なんかこう、なんていうんでしょう、当事者を喜ばせるだけのような気がして、ちょっと嫌なんですけれども、でも言わないわけにいかないから。はい、話題で、まあ、なぜか知らないけど、いつも大阪ガタガタしてます、
うん、
関西は特にガタガタしてますけれども、うん、まあ、ことの発端は、体罰ですね、
うん、
高校のバスケ部の、あれは顧問兼コーチ。コーチ、顧問。
顧問じゃないですか。
顧問ですよね。まあ、要するに、高校の先生による体罰が原因で、
うん、
キャプテンの、高校生が、こう、衣装を変えた上で自殺してしまったという、
うん、
非常に、こう、痛ましい事件が、
うん、
まあ、あったんですけれども、その後がなんか、だんだん変なことになってきてしまいまして、
はい、
例の、橋本市長は、
うん、
もう部活とか、まあ、停止とかいう話だけではなく、
うん、
そこを体育科というのがね、
うん、
ある学校なんですけど、体育科そのものをなくして、入試中止と、
うん
うん、っていうのを言い出しまして、
うん、
まあ、今日結局今日の夕方ですね、1月21日の夕方に、
はい、
教育委員会で、
うん、
体育科の募集を中止と、映画出ました。まあ、体育科を普通科に変更しますということですね、
うん、
で入試はまああるので、
うん、
まあその学校高校としてはそこに生徒が入ってくるのは、
うん、
生徒が入ってくるんですけれども、
うん、
体育科ではない、
うん、
ということで、非常にまあ、いろいろね、いろんな立場の人が右往左往しているという状態ですね、
うん
うん、まあ、そこに至るまでにもなんかいろいろ橋本市長の言動にはこう非難が集まってまして、
うん、
まあ、最初、まあ、市の責任者としてこうその聴聞に訪れて遺書も読ませてもらいましたというところまでは、
うん、
まあまあ、ちょっとスタンドプレーっぽいやなとは思ったんですけど、うん、まあ、まあ、責任者として当然なのかもしれないんですが、
うん、
まあ、その後その学校そのものが、
うん、
学生、まあ、先生、学生、親が、
うん、
もうみんなで体罰を容認した結果がこれだみたいな、そういう言い方になってしまってですね、
うんうん
うん、 だからあんたたちっていうかここの学校そのものは異常な事態だっていうような言い方を、
うん
うん、したところで、
うん、
生徒とか、まあ、親とか、まあ、あるいは受験しようと思ってる人とかから非常な非難が
うん、うん、
出て、で今日かな、うん、学校にも実際に行ったんですよね、
うんうん
うんうん、で生徒とかからも、もっとちゃんと話を聞いてほしいとか、
うん、
なぜ自分たちがそういうふ
う
に、
うん、
入試中止ということで後輩がいなくなる、あるいは自分たちがやっていることをそのものを否定するのかっていうような意見もあったんだけど、
うんうんうん、
橋本市長は生徒との話し合いでも私の決定は変わらないと、
うん、
もうひたすら頑固に、
うん、
突っぱねて、まあ、結局教育委員会としては、
うん、
予算を止めると言われたものですから、
結局だからその教育委員会にあるその権限としてその職員の割り振りとかそこら辺はあるんだけど、うん、予算の執行の部分だけ市長にあるっていうことでしたよね、確か。
そうですね。
で、その執行をする権利を使うぞっていうのをずっと言ってきてたわけですよね、
うんうん、まあそうですね、
うん、
まあなんかほとんどこうその自殺事件に名を借りた教育委員会バッシング、
うん、
あるいは学校バッシングとしか思えないなっていうのが一つの、まあ、僕の感想と、
うん、
あと全然関係ないけどアルジェリアの事件があったじゃないですか。
ん？
アルジェリアでこう石油施設で、
ああはいはいはいはい、
あれがあるので、
うん、
なんかこれよりも俺の方がニュースを賑わしてやろうみたいなそういうなんかメディアの中でどっちが取り上げられるんだみたいな、そういう競争心すら感じちゃうんですけれども、
うん
うん、パフォーマンスぶりにはね、
うん、いやーなんかねこの自殺した問題を話した時にね、まあ、はい、まあ橋本さんだとそのなんていうんだろう、こういう風になんか大々的にするだろうなみたいなのはあったんで、うんうん、うやむやになるよりは、うん、まあこうちゃんとはっきりさせるっていうところは期待してたんだけど、スノーさんが変なことになんなきゃいいけどねって言ってたじゃない？
はいはい、
まさしくなっちゃったねっていう。
なっちゃいました。
感じがね。
うーん、
いやこれさ、だって入学停止してさ。
ええ。
まあこれ普通科というふうに変更して本来体育科に、
うん、
入学試験を受けようとした人たちはそこを普通科で受ければいいっていうことなのかもしれないけど、
はい、
いやそもそも橋本さんが言ってたことでその自殺の原因とかそこら辺が解決されるのかっていうのがなんか鼻疑問な感じだったのよね、言ってることを聞いてても、うん、それって何が、じゃあなんか職員を全面入れ替えしろとかそんな話だったじゃないですか、
う
ん、
はい、
それって何の解決になるのみたいな感じがしてたのと、で今この今日の結果というのは今知ったんだけど、
はい、
これ単純にそういう普通科に名前を変えただけみたいな感じの決定に対して素晴らしいとか言っちゃってるわけでしょ
これ教育委員会も考えたなっていうのは、要はなって言ったら看板掛け替えただけなんですよ、
うん、
とりあえずじゃあ入試中止にされたら、まあ、入試中止っていうか実質上のそのこう学校潰しにされてはかなわないので、
うん、
じゃあとりあえず言うことは聞きますと、
うん、
でも中身はそのやっぱりスポーツ科というのは残しましょうという名をこういうのなんていうの、名を取らずに実を取るっていうんですか、
うん
うんうん、まあ中身の方でこう存続を図ろうという、
うん、
まあ極めて大人な、
うん、
しかもグレーというかダークサイドなところが出てしまう決定になっているんですけども、
うん
うん、 まあね、ちょっとこうこの後まあ目が離せないというか、
うん、
まあまあこれはもしかしたらいたずらなのかもしれないんですけれども、うん、市の方にね、
うん、
女子生徒と名乗る人物から、じゃあ在校生が自殺したらいいんですかみたいな、まあそういう脅迫めいたというかなんというか、うん、そういう、電話があったりとか、
うん、
まあ、実際に受ける人も非常に困って。
まあそうだよね。だから、この間の、何でしたっけ、田中真紀子さんの、
あ、そうそうそう、あれの二の前
もそうだし、これに関してもそうだし、なんかさ、そもそもなんていうの、根本的解決にならないようなことをなんか騒ぎ立ててるだけみたいな感じがしてね。
はい、うん、は思います。で、まあ橋本さんばっかり非難しててもしょうがないんですけど、もうその部活と体罰、
うん、
で僕は運動部じゃなかったので、
うん、
全然わかんないんですけど、うん、やっぱりそれなりのなんかそういうなんて言うんでしょうね、これは指導者がやるから問題なのか、でも高校野球とかでもたまにありますよね、やっぱりね。
いや、あのね、これね、ちょっとクリラジの方でちょっと話をしたんだけど、
あ、そうですか、はい、
まあ、僕らは体、まあ、僕はバスケットやってたので、
はい、
そういったスポーツ系の部活は見てきてるんですけど、はい、その時 BJ がしてたのがね、要はそのプレーに対して、その体罰をなんて見たことないよねっていう話をしてて、ちょっと勘違いしがちなのが、
はい、
要は先輩から殴られる蹴られる
はいはい、はい、
そういうのは確かにあったんですよ。僕の時代でもあったし、僕の学校でもあったのね、うん、でそれとその要は体育会の部活がその体罰があるみたいなのがちょっとごっちゃになっちゃってるんだけ ど、
ね、
プレーが悪くて先生が手を挙げるとかいうのは自分のバスケット部以外でも、
はい、
サッカー部とか野球部とかそのいわゆる体育会系な感じの部活でもさすがになかったよねっていう話を、
まあそんなもんですかね、
うん、
まあ、怖い、こう指導してる先生すごい怖いなっていうのは、まあ、旗から見てても感じることはあったんですけど、
うんうん
うん、まあ、目の前で殴ったりはしませんよねっていう、
うん、
感じはあります
ね。特に今回はこのキャプテンを務めてた子じゃないですか。
あ、そうですね。
やっぱりそのキャプテンまで行った人を、うん、要は他の部員の前でそういう風になんかするっていうのはやっぱおかしいよねっていう話もあったし、
まあ、ね、まあ、非常に、まあ、軍隊的っていうか軍隊的な感じ、うん、発想としてね、
うんうん、
まあ、軍隊的だと連帯責任だとか言って、うん、いう風になるんだろうけど、なんかそれよりももっとなんか、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、意地が悪いというかなっていうか、うん、ちょっとやってられないよね、真面目な人ほどやってられないよね、
うん、
うん、その自殺してしまった生徒のこう心の痛みっていうのを感じ取れなかった、まあ感じ取れてたらそもそもやらない、
やらないよね、
かなり鈍感なやつなんだなっていうか、鈍感な人なのか
っていうか、もうそのっていう、なんて言うんだろう、その体罰自体、単純にね、体罰だけのことを言えば、そのあってもしょうがないと僕は思うのね、
はい、
その実際僕は殴られたこともあるし、
うん、
それは、まあ、もちろんなんて言うんだろう、理由が分かる状態でね、
あ、
その受けた側が、
うん、
殴られた理由がちゃんと理解できる状態での体罰、まあ、それも、うん、なんて言うんだろう、叩いて障害が出るようなほどのっていうのは限度はあるにしてもね、それこそビンタぐらいのことってあってもしょうがないなと僕は思うんですけど、でも今回のこれに関して言えば、それが相手のことを思ってしてるように思えないですよね、
まあそうですね、
体罰が、うん、今ここは体罰でしなきゃいけないとかさ、そういうことじゃなくて、単純になんかあの手段を選んでとか考えてっていうのがなく、短絡的に暴力だから、体罰っていうより暴力、
うんうん、まあそれはいろんな人がスポーツ選手も含めて、
うん、
あれは暴力だって言ってましたからね、
うん、なるよねっていう気がする、
う
ん
まあ、そうですね、まあ、たそうそのどこまでが体罰で、どこまどっからが暴力なのかっていう、
うん、
あるいはその学校っていう現場でね、あのこうそういう殴ったり叩いたりっていう行為が適切なのかどうなのかっていう、
うん、
あのこういろいろあると思うんですけれども、うん、まあでもね、結局殴ってしまったりするとよほどそこに信頼関係がないとやっぱりやっていけなくなりますよ、ね、
あ、いやだから昔その叩いてた、実際僕を叩かれたの何回かあって、でその状況とかも全部覚えてるけど、
はい、
あのそこだと思うんですよね、その先生に対して、はい、あの今で言う訴えてやるとか、
はいはいはい、
そんな感情じゃないんですよね、だからやっぱそこの先生に対する信頼みたいなのもあるし、もう今これ殴られても文句言えないよねみたいな、
はい、
自分の状況っていうのも理解して上で多分、はい、お前分かってるよねっていう上で多分昔のその先生たちっていうのはしてたんだと思うんですよね、でそんな変な恨みみたいなのもないし、うん、なんかそこら辺がちょっと変わってきちゃってるのかなっていう、
うん、まあそうなんですけどね、ちょっとそこら辺がまあいろこの先生一人の問題じゃないし、
うん、
っていうのはあります、まあ、あのだからもう橋本市長に言わせると、うん、その学校として体罰っていうかね、そういう状況を許して生徒も親も許しているんだから、
うん、
君たちは異常だみたいな感じになっちゃってるんですけれども、うんうん、もしそれで行ってしまえばなんか全ての学校がもうダメになっちゃう、
そうだと思います
気がします
ね、うん、だから話を聞いていて、うん、いや何の解決にもなんないんじゃないのかなって思ったのは多分そこら辺だと思うんですよね、だからその滋賀の学校とかだって結局似たようなもんでしょ、
はいはい、そうですね、
あれも誰も知らなかったわけじゃないじゃないですか、
うん、
それ言ったらもうねっていう感じがするしのと、うん、そもそもやっぱいじめってゼロになるわけがない気が
確かにそう
ね、するし、でその中でじゃあどういうふうにその今回のように容認してしまってた先生がいたりとか、
うん、
同じところにずっとそこの先生がいた状態とかって、根本的なシステムの部分をどうするかみたいなところ触れずに、その全部入れ替えろとか、
うん、
その入所させるなみたいな、うん、何の解決もしようとしてない気がしてならないんだよね、
はい、そうですね、まあ、事件そのものが深刻なだけに、
うん
うん、落としどころがない、落としどころを壊してしまったってい
う
のは絶対あります、うん、あとやっぱりその当事者というか、ね、自殺してしまった方の親とか、
うん、
いやまあその周辺ですよね、
うんうん、
こう実際チームメイトとかは余計傷ついたと思うんですよね、
うんうん、
この状態で、
うん、
本当になんかこう辛い思いをしているのに、
うん、
まあそれに死を乗るような言動があったりとかしてね、うん、ちょっともし市長が責任者だって言うんだったら、私の責任ですって言ってやめてくれっていう感じそれは絶対そこにはいかないところがすごいところ、ね、
うん、いやなんかこのパフォーマンスをしたことによってかなり株を下げた、
まあそういう意味では株を下げました、うん、なんかだんだん変な 本当に変な変なあのこう具合になって、
うん、
ただそれのこう影響は非常に大きいのでね、
うん、
本当あの中学生の受けようと思って一生懸命勉強したり、部活中学校の間こう、ね、そこに憧れを持って、
うん
うん、やっていた中学生にとっては、
うん、
ちょっと受け止められないぐらいの大きさだと思うんですよね、
うん、
あの大人になってしまえばさ、
うんうん、
まあ何かそこで進路が変わったとしてもいろいろやり方はあるよって言えるじゃないですか、
うんうん
うん、もう40、50になってしまえば、
うん
うん、あのこう振り返ってみるとね、
うんうん、
でも中学生にはもう高校受験なんてなんせ1回しかないわけだし、
うんうん、
まあほとんどの中学生にとって高校受験一生に1回だ、うんうん、ですから、そこのね、あの非常に重いこう中学生に、まあ、高校を受けるっていうだけでも重い、
うん、
あの状況なのに、それ、うん、それになおかつこんなことまでされちゃったら、
うん、
まあちょっと叶わないですよねっていう、
うん、
まあ、あの中学生そのものも叶わないだろうし、
うん、
もう親もやってられないっていう感じでしょうから、
うん、
まあ今日実際にそういうあの大阪市役所には、
うん、
あの在校生とか保護者があの抗議に訪れていますという、
まあ、でもそう、でもそういう行動を起こしてる人がいるっていうのがいいですよね、
うん、いやまあこれ納得できないです
よ、ね、うん、だって、ね、なんか大人の事情でさ、しかもねえ、まあ半ばなんかその権力を行使すると言っている一人の市長によって、うん、その何人もの子供たちの進路とかそういうものをなんかあれされるっていうのはね、だそれが来年は一旦入学をストップしますみたいな、
あ、
田中真紀子さんの時もそうだけど
そう
あまりにもっていうのがあるよね、
うん、
お前ちょっと考えてよっていうさ、うん、
いやまあ考えられないの か、あの考えられない人なのか、
うん、
計算づくでこうやっているのか、
うん、なんかその自分のパフォーマンスにその子供の進路を利用するなっていう感じがするよね。
まあ、それは 今までにもいろんなのがいっぱいありましたけどね、あの、
うん、
職員入れ墨事件とか、
あ
となんだっけ、まあ、もう言い出せば枚挙に止まらないんで、
うん、
もうあのこう上等手段なのかもしれないですよ、
うん、
まあ、あと文科省何やってんのっていうのはありますけど、あの文科省も一応なんていうんでしょう、あのこう慎重な、
うん、
あのあれをなんていうんでしょうね、対処してくださいみたいなことは言ってるんだけど、
うん、
あもう具体的にこうしなさいとかそういう話にはなってないみたいなんですが、
うん
うん、なんかちょっと動きに鈍いですよね、
うん、
あの結局橋本維新に対してっていうことなのかもしれないんですけれども、
うん、
腰が引けているのか、
うん、いやなんかそういうさ、なんかいろいろその実際実行権、さっきの予算の執行権と昔市長にあってとかって分散させてるのが、はい、なんかあまり逆効果になっちゃってるような、うん、一箇所が握るのも良くないとは思うんだけど、
はい、
うん、こういうなんかあれしね、うん、動きをされた時には何かそれに対する、うん、うまくそれにちゃんといい落としどころがつけられるような仕組みになってないと、
はい、
その予算執行しないから、まあでもここをそのすげ替えただけでなんとか収めたっていうのは、はい、まあいい落とし所だったのかもしれないけど、ね、
そうですけどね、いやー なんとも何とも言い難い感じです、 ね、なんか本当大阪で子育てしたくないよねっていう感じになってきますね。このまま続いていくと。あの、まあ本当効率で安心して学べないじゃんっていう。
ああ、そうだ、ね。
負担に言ってしまいます
。それはなんか子供のインタビューで子供が言ってましたね。
子供が言ってた。
うん、
あら。
その効率を選ぶ理由を否定してるんですかみたいなコメントを出してる子供がいましたよね。
いや、そうですね。子供の方が冷静で、冷静だよね。冷静っていうか当事者だから当たり前だけど、やっぱり、
いやでも必死なんじゃないの。だってそんなこと考えないといけない状態っていうのもさ、
あ、まあそうですね、まあ、
考えずにのほほんとしてた俺らもどうかとは思うんだけど、
はい、
でもそんなことを考えれない、なんて言うんだろうな、そこじゃないじゃない。
そうです。
今、その入試のことだったりとか、その高校行ってからどうするとか、そういうことを考えてればいいはずの子供たちが、そんなことをっていうのはね、まあ、そういう社会に目を向けていくっていう点で言えばいいのかもしれないけど。
どうなんでしょうね。
まあでも、そう必死に、こう注視してないといけない状態っていうのはなんかちょっとやっぱ違うよねっていう。
そうですね。
まあそもそもでもこの、まあ、いじめの問題がね、
はい、
発端だったわけで、そこがぼやけてきちゃうと橋本さんが問題なわけじゃなくて、
そうですね、うん、もう全然違うところに行っちゃったり感じがします。まあ、一番大切なのはやっぱり子供の学ぶ権利だと思うので、
うん、
まあ、そこを一番大切に守ってもらいたいですね。結局、あの、体罰だって子供が学ぶ権利っていうところから考えればどうしたらいいかっていうのは、おのずから回答が出てくると思うんですけども、うん、あの、これはね、あの、その、最初に2年ぐらい前に、すでに2年か1年ぐらい前にすでに教育委員会にはこう体罰が横行してますっていう、
うん、
あの訴えがあったっていう話ですから、うんうん、もうその時に対処していればここまでものはややこしくならなかった可能性はあるわけですからね、
うん、
もう本当こういう話をあの後知恵みたいに言うの本当に嫌なんですけれど、
うん、なんかね、だから僕もだから体罰受けてた、体罰というか、ね、殴られたりとかしてきてたから、ただそれを推奨するわけではもちろんなくて、なんかその体罰に関してその先生として体罰で何か伝えるか、それ以外の方法でそれと同じことを伝えるか、
うん、
でその考えるのも先生の仕事だろうみたいなことを言われている方もいらっしゃって、
うん、確かにそうですね、
うん、だ多分まだ前から感じているところで言うと本当に先生にそういう余裕がなくなってきてるのかなっていうね、
あ、まあそうですね、うん、そのうん、そうなんか本当成績至上主義みたいなね、
うん、
至上主義、あの成績上げなきゃいけない、
うん、だからもっとこうなんて言うんだろうな、この問題をなくしていこうとした時には、うん、その上辺だけじゃなくてもっと根の深いところから根本的に直していかないといけないのに、はい、その単純にその人を全部入れ替えろとか、うん、言ってることがなんか的外れな気がしてならなかったっていう。
まあそうです。まああのこれは極端な話なのかもしれないですけど、うん、運動部だけじゃなくて、
うん、
あの知り合いの人で進学校だったんだけど、
はいはい、
あの進路指導で殴られたって言ってた子が、いましたね。
なんで殴られるんだろう。
いや、あのこそんな成績でここ行けると思うのか、バシコンって殴られた。言ってました。すごい学校あるんだね。
いや、それはだからやっぱ違う気がするんだよな。
それと似てるような、あのこのね、
あ
のこれの話もそれと同じような感じかな。
いやだその体罰、俺みたいに殴られた人が、
ええ、
その自分が殴られた経験を誤解しているのか、
うん、
そういう殴られた経験のない先生が今、
うん、
そういう風にしちゃっているのか、そこら辺だよね。
まあそうですね。
いやだってそれお前その成績でいけると思ってるのか、ゴンって殴られて、その殴られた子供がどう思うかだよね。
あそうです。
うーん、俺は単純にその悪いことをしてたので、殴られて当然だったので、はい、その殴られたことに対して理由が分かってるんだけど、そのお前それ分かってんのかゴンって殴られた生徒は納得できるんだろうか。
そうどうなんでし
ょう。いいじゃんそこ目指してんだから、今足んねえかもしれないけど、うん、みたいな思いがあるかもしれないし、なぜそれをなぜそこの学校を選んだのかっていうのをちゃんと聞いた上で殴ってるのかね、うん、そういうのもあるだろうし。
そうですね、
うん、
いや殴る必要ないと思う。
まあね、
よほど態度がさなんか悪いんだったらあれだけど、しかも女生徒だったんで女の子なんでびっくりしました。
いやそういうそういう場でってないよな、まあ、だから俺らみたいに悪さしてそのなんていうの休み時間に、まあ、みんなが教室に戻る流れの中でゴンって殴られるとかそれはあるだろうけど、そんな進路指導のところで殴られたりとかって聞いたことないけどな。
ああそう、まあいろいろあるんですね。僕もその時は本当にその話を聞いた時はえーってびっくりしたんですけど、
うん
なんか結局まあこう何かにこう何か成績を上げるとか、うんまあ、いわゆるノルマにこう追われてしまうと、
ねうん、
こう見えなくなる、ね、
切羽詰まって手が出ちゃうみたいな感じなのかな、うんうん、
というのはあるのではないでしょうか。まあ、うん、ある意味部活とか進路がブラック企業化してしまっているのかっていう、うん、部分はまあ、たやすくブラック企業化してしまうというのが日本の社会の恐ろしいところなのかもしれないですね、
いやーなんかね、
まあ、その、
まあ、タイプが蔓延してるみたいなあれがあったっていう話がさっきありましたけど、
はい、
逆に僕はねその手を上げるとか上げないとかっていうのはとりあえず置いといても、
うんうん、
怒らない学校が多い気がしてね。
あそうですか。はい、
うん、なんか子供たちがすごい大人を舐め切ってるような学校とかだからそれはどこの学校もっていうんではなくてそういう学校は極端にそういう感じだし、ちゃんと怒るとこは怒ってみたいなとこは全然気にならない学校もあるしではあるんだけど、本当にその気になる学校は本当にみんなこの学校全員大人を舐めてんじゃないのと思うぐらい。
そんなすごいとこあるんですか。
あるある。
まあ
よくよくねその時間が経ってって、うん、その個々が見えてくるとあこの子はそうでもないのかなとかってもちろんあるんだけど、うん、もう全体の雰囲気っていうか、ね、
ああなんか
なんかそういう感じがするぐらい。だからまあだから極端な話そこで体罰みたいなね。
うん
発想にもなっちゃったりするんだけど、まあだから決してそれがだから体罰じゃなく同じことを伝えられることを考えてくれればそれに越したことはもちろんないんだけど。
ですね。
でも明らかにさ、授業の妨害してたら殴られてもしょうがないじゃんとか思うんだよね。ですね。
うん、
そんな感じもするぐらいなんだけど、まあ実際それがないっていうところからすると、うん、いや、それはちょっと、ビンタの一発でも食らわして座らしてもいいんじゃないのとか思ったりするぐらいな感じのものを見るのでね、なんかどうなんだろうって気はするけど、だからもちろんこの今回のこの体罰とは全然違うとは思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、まあ指導になってないっていう、
うん、
ただその先生を慕っている人もいっぱいいるっていう話も、
うん、
擁護したいっていう立場の人もいっぱいいるみたいで、
うん、
まあ一種のこれは その先生にしてみれば、うん、やり方だったのかもしれないですね。それが方法論だったのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ結局それで、まあキャプテンという立場の人に全部責任をかぶさせてしまうでっていうやり方ではうまくいかないということに気がつかなかったっていうところ、
うん
うん、このやり方でうまくいくっていうのは あるみたいなんですよ。僕の経験っていうか息子の経験なんですけど、
うん、
やっぱりそういう先生がいて非常にこっちは困ったんですけどね。息子がターゲットにされちゃったんで、うん、まあうんとちっちゃい小学生の低学年の頃なんですけど、
うん
うん、やっぱり一人こうできないこと、うん、できないことっていうかね、いろいろ難癖つけて、
うん、
こいつみたいになりたくなかったらお前らもちゃんとしろよみたいな、そういう言い方をする先生がやっぱりいまして、
それは
一緒だねってうちでは言ってたんですけど、
ね、こういう風になりたくなきゃっていうのは、
まあ具体的に言うと給食がなかなか食べられなかったんですね、うん、
はいはいはいはい、
で給食食べられないから昼休みもそのまま、うん、給食下げなきゃいけない、
はいはいはい、
でも下げないと片付けも配膳を下げさせてくれないんですよ。それ全部食べるまでそこで食べてる、
うんうんうん、
みたいな話になって、
うん、
でそのままじゃあ昼休み終わってもずっと机の上に、うん、給食のあれがあるっていう、
うんうんうん、
で配膳は下げられちゃう、
うん、
っていうようなそういうことがあって、それを何とかしてくださいっていう話はしたんだけれども、
うん、
まあ、よくよく後で聞くと、うん、なんて言うんでしょうね、うちの息子みたいになりたくなかったらお前らもちゃんとしろよみたいな、うちの息子みたいにしてやろうかみたいな、他の子は言うこと聞かないやんちゃな子なんかに、
う
ん、あいつみたいにしてやるぞみたいな、そういう言い方をした先生がいて、
うわ最悪ですね
もうその時は本当大変だったんですけれども、うん、なんかそれと似てるよねって、まあ、我が家でも。ただその先生はね、非常に他の親、まあ、いろんな親に、
うん、
まあ、経験長かったんで、
うん、
その学校にも結構8年ぐらいいたのかな、
うん、
まあ、長いキャリアの長い先生だったので、
うん、
もう非常に評判いいんです。もう困った時にすごい親身に助けてくれたとか、
うん、
まあ、いじめみたいなことがあってもすぐ対応してくれたとか、
うん、
そういう親がいっぱいいるので、
うん、
あまりこう声を出して先生にこういう風にされて大変だったんだって言えなかったですよね、やっぱり。
いや、なんか怖いですね、そんなになっちゃうと。
はい、そうですね。まあ今でもだからもう十数年前の、10年以上前の話なんだけど、
うん、
やっぱり今でも先生良かったよねっていう、そういうふうな話は聞くし、うん、それに対してやっぱり微妙にこう言葉を濁すっていうか、
うん、
知ってる事情を知ってる人だったら、
うん、
いや、いや、そんなことなかった、まあそういう、大変だったよねっていうふうにこう素直に話ができても、
うん、
すごい良かったって言ってる人に、いや、うちはこうだったんだよって言いたくなるけど、あんまり言わないっていう、
うん、
で、まあ、妻なんか言ってますし、
うん、いやー、でもさ、その同じクラスだからいいってことでもないんだけど、
うん、
まあ、でもさ、自分のクラスの一人の子供じゃないですか、うん、どっちも、
そうそう、
その
まあそうなんですけどね、
ねえ、
まあ結局小さな子供、低学年とか中学年ぐらいまではそれが通じるっちゃ通じるんですけどね、
うん、
うん、だから、まあ、そこら辺でその低学年とかでそういう風にして受け持たれたクラスが、
うん、
の時が非常にいい先生っていう風になってんだけど、次の年に行くと、
うん、
今度こう次の年に引き継いだ先生は非常に苦労してなんか、うん、 こう全然こうコントロールできなくなって、子供がね、
うん、
子供をコントロールできなくなっちゃって学級崩壊みたいになっちゃって、
うん、
あのせだからあの先生だったらよかったのにみたいな話
あ、
あのどっちかっていうとこあのそれ実情を知ってる側から見ればあの先生だったから次の年、うん、もうすごい大変な目に遭ってるのに評価が逆転しちゃってるっていう、
ああ怖いねそれもね、
二重三重の悲劇というかなんていうか、
いやだってさそのだ標的にされちゃった子供はもちろん辛いけど、その言われた方、
うん、
そのああいう風に してやるぞとかああいう風になりたくなかったらみたいな言われ方をされた側の生徒はさ、
うん、
その時辛くなくてもさ、
うん、
でもそういう教え方されたら自分のクラスメートを下げずむような見方をする子になっちゃうわけでしょ、
うん、まあそうですね、
教え方として絶対違うよねそれ、
うん、
いやそりゃ高学年になった時におかしくなるわね、
うん、そうですね、
もっと言えばそのそういう教わり方をした人たちが大人になったらって思うと末恐ろしいよね、
まあ、ね、
途中で修正してくれればいいけど、
うーん、どうなんでしょうね、まああの義務教育 9年か、まあ、9年の中の1年 なので、うん、まだ救われたのかもしれないんですけれども、
うん、
なんか何年もそれで行っちゃったりしたら本当にこう、
うん、
うまく立ち回るということに長けている子はそっちについちゃうんですよね、
うん、いやでもその時ターゲットにされた子はやっぱそれ、うん、その時相当辛かっただろうね、
うん、まああのやっぱりそう他、まあ他にもいろいろそういうことはね、近所のあの子育てのお母さん方とかの話とか聞くと、
うん、
別にその先生じゃなくてもやっぱりそういう体験をした人はいるらしいし、
うん、
やっぱり、まあ他にもね、あの、例えば新聞なんかとかにも出てますけど、
うん、
先生だけじゃなくてそういういじめとかそういう人間関係の、
うん、
持つ例っていうか、そういうこう、ことから、うん、まあ大人になってもどうしても積極的に何かできないとか、
うん、
そういう風になってしまう人も少なからずいるっていう話なので、
うん、
まあ、まあちょっと話はずれましたけれども、うん、まあ結局やり方、方法論としてはそういう方法がね、
うん、
あの、多分こう集団を束ねていく上では、ずっとあった昔からあるんじゃないか。
そうなのかな。
気がしますよね。
いやーでもどっちになっても嫌だね。その
あ、そうです。あのそうそう、ちょっと極端な話ですけど、
うん、
やっぱり大阪であの角田美代子被告とかいたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんな感じだと思うんです
よ。ああなるほどね。
もうそこまでいったらその名誉毀損って訴えられるかもしれないんだけど、
うん、
でも方法としてはそうですよね。あのこう誰かを徹底的にいじめ抜いてこうなりたくなかったら俺の言うこと
うん、
あの言うことを聞けっていう、
うん、
であのもあのちょっとこう語弊があるかもしれないけれども、なんかこのやり方橋本さんに似てるよねみたいなこともこの間、うん、うちではあの話題になっていて、
うん、
あのいややっぱり世の中ってこういう人ってやっぱり一定の割合でいるのかねとか、
うん、
でもそれを支持してしまう人もやっぱり相当いるんだよねっていう話をした。
ああでもさいじめられっ子って、
ま
あ
はい、
今の時代の感じはちょっと分かんないけど、ターゲットが変わってったりするじゃない。
ああまあそうですね。
で会社の中とかでもそうだけど、何か一人敵を作ったりするでしょ、
うんうんうん、
でその敵がこうなんかで敵じゃなくなったら別の敵が、
はい、
できたりとか、
ええ、
でそういうのに考えるとやっぱ大人の中でもあるし、
うんうん、
いやで大人の中にあるのかな、
まあまあそのあるでしょうね。もうこれはどうしようもないことなのかもしれないんですけれども、
うん、
あの こう 社会っていうか集団として、
うんうん、
ただなんかちょっと日本人的な何かが
なんか村八部的な
こう島国根性なんのかなんだか知らないけれども、うん、なんかそういうのは感じますよね、
うん、いやでもそれが教育の現
場っていうか、
ね、まあ会社だったらもうそれは大人の世界だからもうなんかあまあでもそうも言ってらんないか、うんまあね、集団でなんかね一人をとかってなるとちょっと話が変わってくるから何とも言えないか、まあでもせめてその教育の現場でそれはなしにしてほしいな、うん、だってそれどっちにも良くないじゃん。
そうですね、そうですね。
いやそんな教え方っていやそんな風に教育しないでほしいな、
うん、まあそうなんですけどね、
うん、
まあそうそのもともと性格として持っていたのか、うん、まああるいはテクニックとしてどっかからあの教わったのか自分で編み出したのかよくわかんないですけれども、うんうん、まあ、結局このコーチにしても、
うんうん、
それに近い感じが非常にしますし、
うん
うん、その先生の指導者として非常に高く買われてたっていう
ことで、そこが怖いね。
高く買われているがために誰もそれにこう、うん、なんて言うんでしょう、反論できないとか、
うんうん、
学校の方もいい成績上げてくれている学校を背負ってくれている部活だから、
うん、
多少のことは多めに見てしまうとか、
うん、
まあそういう学校とか社会とかあるいは学校に対する社会の評価とか、うん、そういうのも全部ひっくるめてちょっといろいろ考えていく必要があるような感じがするんですよね、
うんうん、だから根本的なシステムのなんか欠陥みたいなのをちょっと洗い出さないといけない時なんだろうね、
う
ん、きっとね、まあ、あとは、
はい、
ねそのそのボスとかその上司とかその上上下関係どうしてもあるでしょうけど、でもやっぱ間違ってると思ったものに対しては間違ってるって言えないといけないよね。
それがねそれがまあそこら辺の教育ですね、こう今後はっていう感じがしますけどね。ほらまあアメリカとか他のとこだと違ってそれは違ってたらこうちゃんと反論しろっていう教え方をするっていうじゃないですか。喧嘩売るんじゃなくて、
はいはいはい、
理論的に反論しろっていう、
うん、
そういうディベートというんですか、
うん、
そういう教育がこうなされているわけなんだけれども、
うんうん、
でそこで反論されたからといって逆恨みしたり、
うんうんうんうん、
そこでいじめてやるみたいな人はまああんまりいないという、
うんうん、
前提に立っての、まあ、みんながそういうふうになそういう社会習慣があれば、
うん、
そこで、いや君にそう言われたことをよく考えてみるよっていうふうにちゃんと言えるふうに育っていればね、
うんうん、
っていうのが一番理想ですけど、ね
うん、
でもちょっとなんか日本的なものだと目上の人とか、まあ、権威のものには、
うんうん
あんまり立てついちゃいけないっていう、うん、そういうこうね
いや大変だとは思いますよ、うん、大変だとは思うんだけど、でもそこでその一言が言えなかったがために一人の子供が死んでしまうわけですよ。でやっぱりそのそこで言う勇気とかっていうのはやっぱり持ってもらいたいですよね。
ね、
だからやっぱりその今回のそのね、バスケット部の顧問もそうですし、そのスノーさんとこのとんでも先生もそうですけど、言える人はいたと思うんだよね、
うん、
クラスが違ったって同じ学年の先生だったら他のが 学年の先生よりはそこに気づけるだろうし、他の学年の先生でも気づいてる人もいたかもしれないし、やっぱりそこの人たちが言わなかったっていうのもやっぱりそこは変わらなかった理由だろうし、まあだからベテランだし長年やってきて自分より経験があるからそういうやり方がいいんだって誤解しちゃうかもしれないけど、絶対そんな同じクラスの子をやり玉にあげてああいう風になりたくなかったらとかっていう教え方は絶対正しいとは思えないから、いやそれ気づいた先生が言おうよっていう、な親も気づけばそれは言うべきだと思うけど、やっぱり親ってね参観日とかなんかそういう何かがないとそういうことを見る機会がないし、そういうことしてる先生だったらやっぱそういう時は仮面をかぶるだろうしね、その実態を見抜くっていうのができないから評価が高い先生になっちゃったりするわけでしょう。
そうですね。もう
やっぱりこの教育現場に立ってる人たちが今自分たちのフィールドがおかしいんだっていうことに気づいて行動を起こしてほしいですよね。
まあそうですけどね。まあもうまあ、ここ大阪だけの話じゃなくてね、まあ、全体的にどういう風な感じなのかっていうのも、こう今、まあ、僕は本当高校生のちょうど子供がいるので本当他人事には思えないです。去年受験で大変だったから、もうこの、ね、今受験しようとしている中学生がなまあのことや中学生の親のことを思うと、本当にこう痛まれないというか、憤りを感じるんですけれども、やっぱり結局こう子供の学ぶ権利が一番大切だからね、こう子供いる人もいない人も育て終わっちゃった人もちょっと考えてもらいたいし、まあ、何かこう提案とか意見とかあれば、どんどんこう行政にぶつけていただきたいと。
本当ね、
思います。
本当に他人事じゃないしね、だってやっぱ子供ってはこの国の宝とかよく言うけど、本当に子供たちが育ってこの国を動かし出すわけだからね、
まあそうなんですけどね。まあこの調子でいくとなんかさっさと捨てられそうな気がします。
いや、ああなりたくない、ああなりたくはないから僕はみたいな言い出しかねないでしょ
う。そうですね。
いやもう本当にちょっとこの教育の仕様はちょっとこういうねなんか嫌なニュースを取り上げざるを得ない機会がちょっと多いんですが、まあ、こういういい現場もあったよみたいなお話も ね、できるといいなと思ってますんで、まあでも本当にこういう子がもうこれから出ないようにしてほしいですよね。なのでやっぱり、まあ、政治家はもっていうのもあるんだけど、でも教育現場の人たちの力って大きいと思うんでね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。こんな先生ばっかりじゃないと思うので、いや本当にいい先生はいますしね、そういう人たちになんかいろんな期待とか、ね、負担ばっかりかけるようですけど、
まあ、まあ、いい先生って言ったら上を見たらキリがないので、とりあえずひどい先生いなくなってほしい。
あ
の中ぐらいで別に能力中ぐらいでいいんです、いいと思うんですよね。まあいい先生に越したことはないけど、こう失敗もしてもいいんだけど、失敗しましたごめんなさいとかさ、
いい先生ってさ、その教え方がうまいとかそういうことじゃなくて、なんていうのかな、なんか臭いけどその愛っていうかさ、
まあ生徒が好きっていう
かね、その情熱みたいなもんとかね。だから前にもちょっと言ったかもしれないですけど、その自分のクラスを初めてその体験学習に連れてきた先生がその子供たちのこと そのキャンプファイヤーするのにね、本当にその楽しんでもらいたいとかいうので必死になってやっててさ、泣いちゃうぐらいな感じの、まあ、それぐらいで泣いちゃうのはどうかっていうのもあるんだけど、でもそれってすごい思いがあるからそういう風になるんだと思うんですよね。だからそれがしれっとさ、まあ、終わったよ、あ、まあ、なんとか片付いたねみたいに後になって終わったとそういうことをポロッと出ちゃう先生よりは、
うん、
全然そっちの方が僕はいいと思うし、うん、だから本当になんか失敗があってもいいと思うんですよね。だけどそれはまあ真摯にその失敗に向き合ってくれたりとかそういうのが分かると思うので、
うん
うん、いやでも本当頑張ってほしいですね。大変だと思うんですけど、
はい、
あ、まあでも本当に今自分の現場が大変な状態になってるっていう認識はもう持ってると思うんですけど、
うん、
それを直すのはやっぱ政治家とかね、その周りがあって待ってても治らないと思うので、
うん、
現場の人たちがまず頑張っていただいて、
はい、
で、まあ、僕らもね他人事じゃなくて見ていかないといけないなっていうのはあるのでね、
うん、
まあ、今回この、大阪の方ではさっき須野さんの紹介にもあったけど、こう講義に行かれてる親御さんもいらっしゃるみたいですが、うん、本当にそういう行動に起こせる人はやっぱり積極的に行動に起こしてそのノーって言えるものをね、
うん、
持てるようにいろいろ見て行ってほしいし考えてほしいし、
はい、
っていう感じですね。で、まあ、いつかこういう素晴らしいあれが出ましたよ、この素晴らしい決定ではなく、
はい、そうですね。本当にまあなんか本当にまあこう鼻じらむというか、うんざりするというか、
これが素晴らしい決定って言ってしまうこと自体で、あ、やっぱりあまり身のないことを一生懸命言ってたんだなっていうのを自分で認めてる感じがしますけど、
はい、
まあね、本当に頑張ってる先生本当にいるし、知ってはいるつもりなので、いいお話がご紹介できるようになりたいなと思っております、
はい、
ぜひそういう教育現場にしていただければという
、はい、そうですね、
期待を持って、今週はこの辺にしたいと思います、
はい、
ということでお届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。